聖霊の御名を上げます。聖霊の御名を上げます。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださって、その期待して礼拝を持っていきたいと思います。改めまして皆さん、おはようございます。オンラインの方々、おはようございます。こんにちは、こんばんは。感謝します。先週はですね、パトモスにチームが使わされていました。で、終わりの事柄、週末に関する、ヨハネの黙示録が書かれたゴルスを見たところであるんですけど、終わりのことに関して神様を示すということを言われて、最初は30年前にですね、パトモスチームに使わされたんですけど、ですね、でその時に派遣の時にいろんな起こる問題や出来事を通して終末のことを示すって言われたんですね。それからこの海外宣言に出る時にそういったことがよく起こってきました。で30年前は熱波がですね、すごい熱波が来て、45度かなんかすごいのがあってですね、で3000人ぐらい死んだんですね、ギリシャ でそういうことが起こってきたんですけども、で今回はですね、今回もすごいなんか暑くなってて、で取り出している中で、最初特にチームを使わせる前ですけど、私も熱波ということをすごく示されて、皆さんみんなで祈ったんですね。熱波から守られるようにってこと。でもうチームの方も祈っておられたんです。みんな祈っておられたと思うんですけど、そしたら45度だったんですけど、でもそこからアテネで過ごすときは、39度ぐらいですかね。そしてパトモスに行ったら29度ぐらいでですね、すごい快適だったんですね。そしてまた戻ってきてコリントというところで礼拝したんですけど、その時は22度とか寒いぐらい涼しい状況だったそうなんですね。で本当に祈りがですね、応えられてるなと思うんですけども、これから私たちも異常気象とか災害とか困難な時代にこう入って、聖書見ればこう入っていくってことが分かり、また今いろんなことが起こってきていますけど、でも祈りがならばですね、本当に神様が助けてくださいますし、その逆転もですね、あまりのこう何て言うんですか、こう自然なので奇跡に思えないんですけど、でもこれすごい奇跡だと思うんですね。で祈ってるとやっぱりこう本当にそれを実感するんですけども、神様をですね褒めたたえたいと思います。でですね、守られてですね、チームが帰国することができました。でですね、そしてですね、この修法の表を見ていただきたいんですけども、京本牧師がですね、このところから中心に語られたんですけども、ヘブル人への手紙の11章の16節ですね、とお見せします。しかし事実、彼らはサガラに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それで神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられましたですね。特にこの場所から僕語られたんですけども、また今日は証が手でなされていると思うんですけども、一つちょっと伝えしておくとですね、創世記とですね、そしてまた黙示録がこの対応しているというか、つながっているといいますかですね、そのことを語られたんですね。聖書の最初と最後ですから、創世記と黙示録ですね。で創世記は何が起こってきたのかというと、死が入ってきたんですね。アダムとエバが神様に従わなかったために善悪の知識の木を食べてしまって、死が入ってきてしまった。だから死っていうのは想定外のことなんですね。だから私たち死を受け入れられないっていうのは、ある意味なんかその誰かが死んでしまうっていう悲しみもありますけど、何て言いますか、死を受け入れられないっていうのはなんかもしかしたら自然のことなのかもしれないと思うんですけど、想定外のことなんですね。でそれに対して黙示録は死を超えて永遠ということを語っているわけなんですね。だから創世記で死が入り、黙示録で永遠ということをですね、 死を、死が消されたって言いますか、そういうことが起こってきているわけなんですね。こういうふうにこうつながりがあってですね、いるということなんです。で、そして死が入ってきた問題はその、まあ、サタンに惑わされてしまったんですけども、その神様に従わなかったからこうなったんですが、その中心は何かというと、この御言葉を信じなかったっていうことなんですね。神様が必ず死ぬって言われたその御言葉を信じていなかったんですね。で、まずエヴァがですね、でまたアダムもそうなんですけど、でそれが一番問題で死が入ってきてしまっていったんですけど、この黙示録の時代で、この永遠ということを語られているんですけど、その永遠に入っていく者たち、そして永遠の、 祝福を受ける者たちというのは御言葉を信じる者たち、御言葉に従う者たちなんですね。で、この黙示録 の、 敬拠される教会はフィラデルフィア教会ですけれども、フィラデルフィア教会ですね、教会ですけれども、フィラデルフィア教会というのは神様の言葉を守る教会なんですね。私があなた方に語ったことを守ったから、私も患難の時にあなたを守ろうというふうに書かれていますけれども、守るということですね、して教会であります。だから、大事なことは、私たちにとって特に大事なことは御言葉を信じるということと従うということなんですね。でただ信じられないと従えないので、私たちは本当に神様から語られた言葉っていうのをこうしっかりとまず受け取って信じる必要があるということをですね、覚えていきたいと思います。本当にでも神様から来た言葉なのかは確認できないと、また信じることもできないので、まあ、確認をしっかりするということも、個人的に語られることとかですね、大事なんですけど、そこをしっかりとさせるということをですね、今回語られました。例えば社会的にもですね、例えば今同性愛とか同性婚の問題が起こってますけども、その中で、教会もそれを受け入れている教会が多くなっているわけですけども、でも聖書はそんなこと言ってないんですね。罪っていうふうに言ってるわけですね。もちろんその方々が解放されることを私たちは取りなし、また助ける必要があり、その方々はもちろん愛する必要があるんですけども、ただ同性婚同性愛は罪ってはっきり言ってるんですね。で実はそこにしっかり立つ必要がありますし、それ言ったらですね、必ずこうこれからたくさん反発とか問題も起こってくるでしょうけども、でも大事なことはですね、御言葉を守るか御言葉に立つかということを言われているということをですね、覚えておきたいと思います。なので、私たちこれからその個人としても教会としても、そこは問われるときって言いますか、あなたはこのことどう思いますかと言われたりですね、このことどうしますかって問われてくることですね、個人でも教会でもですね。だからそういうことが起こってくると思うので、御言葉を守る、御言葉を信じるということが重要であるということをですね、覚えていきたいと思います。今日はあと最後にメッセージも語るんですけど、あと教会ですね、黙示録全部教会で書かれてるんですね。フィラデルフィア教会とかラオディア教会とかですね。でその、どこの時代にもある7つの教会なんですけれども、だからどの教会に属するかってすごく重要なことなんですね。教会によって敬拠されている教会、実はその中でも敬拠されない人もいるかもしれませんけれども、いずれにしてもですね、教会が中心なんですね。だから私たちはその個人というよりも教会を土台とするっていうことがすごく重要、私たち一人は教会の体なので、そのことをですね、覚えていきたいというふうに思います。それともう一つ語られたのはサタンのことなんですね。ここで死が入ってきたんですけれども、このポイントはこうサタンが惑わしたっていうことなんですね。サタンというのはその自分で私たちの首を引っ張ってですね、こう神からグーッと引き離していくって、そういうことはできないんですね。で私たちが惑わされて自分で神から離れていく、自分で教会から離れていくようにサタンというのはこう仕向けていくわけなんですね。だから惑わしてくるんですけども、それに対してそしてサタンは創世記から始まって黙示録まで出ているわけです。ずっとこうもうイエス様の十字架によって破れてるんですけども、でも働いてるわけなんですね。でそれに対して私たちはこう聖書に書いてある対応は立ち向かいなんですね。だから立ち向かっていく必要があるっていうことなんですね。犬や猫でもちょっと怖かったりすると こう向かってきますけども、ちっちゃいやつですね。で私たちもそのあのサタンは破れてるんですけど、私たちが恐れたり逃げたり引いたりするとこう逆にこう押してきますので、私たちは はっきりサタンに対しては立ち向かうということですね。あのもし覚えて出していく必要があると覚えていきたいと思います。それから特にあの特に大患難自体はサタンが大暴れする時代になってきますけど、まあ、そこには絶対入りたくないんですけど、でもあの、前半の患難時代においてもリバイバルとの大きな迫害とかサタンの働きもこれからはっきり表されてくるので、あのそれに対する対応とか備えをですね本当に持っていきたいと思います。さっきの熱波の話じゃないですけど、私たちにその対応する力っていうのはこの終わりの時代のこの激動の時代ですね、本当に対応する力はないと思いますけども、神様に頼っていくならば神様が守ってくださってまた導いてくださるので、そして教会があるのでその中で私たちが歩んでいくということをですね話していきたいと思います。はい、すみません。それとですね、あのザンビアなんですけども、あの連絡が来て皆さんにもちょっと、まあ、祈っていただいていますけども、政情不安が起こっていてですね、今の政権とそうで反対反政府の方とぶつかりがあって、いろんなそのこういろんなところが焼き打ちにあっていてですね、それが放火とかがあって、それがストリートチルドレンのその方にこう罪をなすりつけられたりなんかしていて、でちょっと非常に困難な状況が起こっているということなんですね。でアウトリーチに行きたくてもちょっとそこに行くと、いわゆるそういうところにこう行くとこう集まって何か悪いことしようとしてるんじゃないかっていう、まあ、共謀罪じゃないですけど、そういうふうにこう取られたりしてその捕まったり活動ができなくなる可能性があるので、今ちょっと自粛しているということなんですね。で 昼間だけちょっとパンをあげたりこうそういう活動をしているということなんですけども、ぜひあのそのザンビアのためにもお祈りしたいと思います。今ちょっと一言ですねお祈りしましょう。お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。どうぞ主が守ってくださり導いてくださることを感謝します。ザンビア個人を祝福してくださり、また今この非常に、政治不安定であり多くの兵士が、こう街に出ているということですけれども、本当にトラブルから守ってください。個人と個人の働きを守ってくださることをお願いします。また今個人が支援しているストリートキッズの人たちにおいても食べ物とか本当に必要なものが与えられていきますように、どうぞ守ってくださることをお願いいたします。個人のさらに多くの子どもたち、また若者を受け取るための広い建物の場所が与えられ、また特に場所が土地を変えれば、この日本政府からも支援が受けられるということですので、本当に土地自体を買うことができるように経済を満たしてくださることをお願いいたします。お子さんたちを強めてください。この中で感謝をし心を行っていけるように助けに導いてください。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。感謝します。本当にまだ危険な状況にあると思いますので、続いてですねお祈りしていただきたいと思います。はい、あとですね、あのパウロ秋元牧師がですね、8月、7日に来週、再来週になりますかね、来られますので、月曜日ですけども、ぜひいろんな方が誘っていらしていただきたいと思います。福岡光ホールといったの大名にあるところですけども、ぜひあの昼間なので、ちょっとお仕事の方とかおられると思いますけど、いらしてください。またあの、オンラインでもやりますのでね、ぜひ見ていただきたいと思います。はい。あとは、そうですね、月刊誌が出てますので見てご覧ください。8月号ですね、信仰が強まる7つの秘訣とか、あと各メッセンジャーの方がこう書いて、おられますけれども、今ザンビア個人のことも書かれています。あとは、ですね、ウクライナのことはですね、選挙に行ったことはサリさんのプラハ日記でプラハ宣教師日記に書かれていますけど、ぜひご覧ください。今度9月にですね、いよいよチームが使わされますので、あの福岡、セドナル牧師が確定になっていますけど、ぜひお祈りください。非常に今またこちらもちょっとロシアとの関係が厳しい状況にあるので、ぜひあの宣教を守られてですね、働きの際に進んでいくように お祈りしていきたいと思います。それではですね、御子新聞が出てますので、ぜひ、今週は福岡のものですね、来週ですか、来週のものが、持ってくると思いますので、ぜひ見ていただきたいと思います。それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけども、ヘブル人の手紙ですね、開いていただく、あ、ヘブル人ですね、すみません、エペソ人の手紙2章をですね、開いていただきたいと思います。まあ、エペソ人をずっと学んでいるんですけれども、ここですね、11節から渡っていきたいと思います。ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち肉において人の手によるいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の人々と呼ばれるものであってと、私たちもそうなんですけど、ユダヤ人以外の人は無割礼の人々ですね、まあ、ある意味軽蔑を込めたといいますか、そういう言葉でもあるんですけども、まあ、割礼ですね、割礼は神様と立法を通しての契約ですね。この立法を通して神様と契約を結んだ印として、この体に、この体の印、体に与えたし持つ印として割礼をしていったわけなんですね。で、それがない人々ですね、つまり契約外ということですね。スポーツ選手ですね、野球選手とかサッカー選手もなんか何億円とか契約したりしますよね。それでまたちょっと成績悪くなると、こう戦力外とか言ってですね、契約を更新しないとか言われちゃったりするわけですけども、やっぱその契約によって、その何て言いますか、守られていると言いますか、契約によってその人たちの生活が、こう祝福がそこにあるわけなんですけども、神様との関係において、この契約っていうのはすごく重要で、そしてユダヤ人の人たちは契約があったんですね、神様との間に。で、立法を通してですね、ありました。でもその異邦人っていうのは、私たちは全くこの蚊帳の外だったんですね。契約をすることができない人々ですね、除外された人だったんですね。で、その頃のあなた方は12節、キリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでしたと言います。何の権利もないということなんですね。今秋元牧師は宣教師ビザを取得されてですね、アメリカ、日本、もう自由に行き来することに、多分向こうで住むこともできるんだと思いますけれども、ビザを取って、取れているわけですね。 でも私たちは行っても3ヶ月とかですね、こう長くいれないわけです。アメリカ人ではないからですね、国籍がないからですね。で、そのように私たちはキリストから離れて、イスラエルの国から除外されたものであって、約束の契約については他国人であったということなんですね。この世にあって望みもなく神もない人たちでしたって言うんです。いや、俺は何やって望みもあるし神もあるぞっていう人はいるかもしれないんですけど、そのいわゆる望みを持ってる人はたくさんいると思うんですけど、真の望みってこう神様から来るわけなんですね。だから神から来る望みが本当の望みであってですね、その望みがない人たちであったっていうことなんですね。で、まあ、私たちはその例外なく、誰一人例外なく罪人であってですね、こう神様がわからない、そして罪がわからない、そして向かっていくのは死の後に来る滅びですね、それが待ってるだけの存在なんですね。 でも神様はその私たちを愛してくださって、その憐れんでくださって、そこでイエス様をですね送ってくださいました。13節ですね、しかし以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのですと言います。遠く離れていた、除外されていたんですけど、もう近いものとなった、キリストの中にあるものとなったというふうに言っています。キリストの血によってですね。 で、あの旧約の時代はこう、動物も を殺して血を流していたんですけど、この血を流すことなしに罪の許しはないって聖書にはっきり書いてあるんですね。血っていうんですね。あの、私たちどんな元気でもこう切ってしまって、手とか切って血だけ取ったらですね、死んでしまうわけですね。血って、あの、なんて言いますか、こう、まあ、命であるんですね、血っていうのはですね。で、またお母さんとかでも、そのおっぱいとかでも、その血がおっぱいになるんですね。どうしてそうなのかよくわからないですけども、それで血っていうのは命であるわけですね。で、その血を流すこと以外にこう罪の許しはないと言われている中で、イエス様は私たちのために血を流してくださって、十字架で死んでくださったので、私たちは近いものとされたイエス様とこの救われたということですね。あの、十字架を信じることを通して救いが与えられていきましたですね。そして、14節、キリストこそ私たちの平和であり、2つのものを1つにし、隔ての壁を打ち壊したということなんですね。あの、イスラエルに行きますと、今あれなんですけど、旧約の時代はその異邦人の庭っていうのがあるんですね。そしてユダヤ人の庭っていうのがあって、そしてこの間に木の柵があってですね、異邦人の人はどんなに信仰が厚い人であったとしても、このそこを越えてユダヤ人の庭に入っていくことはできなかったんですね。でユダヤ人だけはこの、神殿の方の庭の方に入れたということなんですね。でもこの隔ての壁をイエス様は、壊してくださったということなんですね。で、そして15節ですね、自分の肉において、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とはさまざまな規定から成り立っている戒めの立法なのです。このことは2つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり、と言います。でご自分の肉において、イエス様は ご自分の肉体を通して敵意を廃棄された、いわゆる、罪の罰ですね、私たちのためにそれを受けてくださって、立法を全うしてくださったわけですね。でそれによって二つのものを一つにしてくださったっていうふうに言っています。で、立法っていうのは正しく良いものであってですね、一番有名なのは十戒がありますけども、613もあるそうなんですね。決まり事、あれしちゃいけない、これしちゃいけない、 これはしなければない、あれはしなければならないという、こういうのが613もあるそうなんですけども、それをですね、神様が与えてくださいました。それは神様がご自分の聖であるということを表すものであり、そしてこのイスラエルのために聖なるものとするためにくださったんですけれども、でも実際はこれは守れないわけですね。誰も守れない立法ですね。そして立法は私たちが罪人であるということが分かるということなんですね。そのための、養育係って他の箇所に書いてありますけど、私たちは自分が罪人だって分かるためのものなんですね。ですから皆さんなんかこう、あ、自分は罪人だなって、なんでこういうふうに正しいことができないのかって思ったら、それは正解なんですね。私たちは罪人なので、で、その力が罪の、私たちの中にある罪によって、現在によって立法を行う力がないわけなんですね。ですね。で、だから、私たちはもう滅びるしかないっていうものだった。で、ユダヤ人の人たちも実はそうだった。ユダヤ人の人たちも立法は、彼ら与えられたんですけど、守ることができないということなんですね。で、それはイエス様の十字架に導くためのものだったんですね。こう、罪人だから、罪人で、私たちもどうしようもない罪人で、立法を守れない。だからイエス様の十字架が必要であって、そのためにイエス様が来てくださったっていうことなんですね。で、そして私たちはここで行いではなくて、このイエス様のこの信じる信仰、行いでは私たちも義ともう認められないので、認めていただけないので、私たちはもう信仰によって義と認められるっていう道を神様がこう開いてくださったんですね。だから私たちは恵みによって今信じるだけで救われるっていうことが起こっているわけですね。だから冷蔵庫の沸かしてくださいましたけど、その彼女が 行いがいいからとかじゃなくて、私たちもそうなんですけど、そこで信仰を用いて、神様ありがとうございます、冷蔵庫が壊れちゃったこと、この暑いのにですね、このお金のない時に冷蔵庫が壊れちゃったこと感謝します、本当にこうどうして今なのか分かりませんけど、このことありがとうございます、本当に困りましたけどこのことを感謝しますって、こう感謝していくわけですよね。でその時に信仰を用いていく時に、こう神様がこう働いてくださるということですよね。なのでその神様は今行い立法ではなくて信仰によって私たちを今導いてくださっていて、でそして平和を与えてくださった神様との平和ですね、そして異邦人とユダヤ人との間にあったその壁ですね、その壁も取り除いてその平和も与えてくださいましたですね。で16節ですね、また両者は一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです、敵意は十字架によって葬り去られました。でユダヤ人と間によってもその、一つの体としてくださったということなんですね。だから本当はユダヤ人から見たら私たち異邦人は罪人なんですね。立法を持たない人、活性を受けない人、神様を知らない人ですね、汚らしい人、私たちはそういうものなんですけど、でもまあ結局ユダヤ人も結局同じだ、中身は同じなんですね。それで今イエス様によって私たちも一つにしていただいているっていうことなんですね。で敵を十字架にて葬り去られましたから、ね、でこれはここはユダヤ人と、直接ユダヤ人と私たち異邦人のことを言ってるんですけども、でもこれは敵をするといろんな私たちの人生によってもそれは言えると思うんですね。壊れてしまった人間関係とかですね、どうしても許せない人とか、どうしても愛せない人とか、本当にこう傷を受けてしまった人たちとかも思い出すのも嫌だとかですね、そういう人とか人生の中にあると思うんですね。でクリスチャンになってからも許せない人とか、そういうのが出てきてしまったりすることがあるんですけど、でもその十字架によって葬り去られるんだっていうことをですね、その回復してくださるんだってことをですね、覚えていきたいというふうに思います。で、前にもお話したんですけど、私は父とですね、すごく仲が悪くて、で父をすごい憎んでいまして、父を憎む憎しみで生きている、憎しみの力でですね、憎しみってなんか力が来るんですよね。それでその憎しみの力で生きていくみたいなんですね、本当にそういう時期があったんですけども、献身して神様に言ってこう、導かれてある中で、その父と本当にこう謝ったり和解することもできてですね、逆にも父を一番こう尊敬できるようになったんですけど、その自分が信じられないですね。そんな風になれると思いませんでしたし、なりたいとも思いませんでしたし、前はとんでもない憎しみの中にあったんですけども、でも神様はそうしてくださったんですね。で十字架に不可能はないということをですね、覚えていきたいと思います。それから17節、キリストは来られて遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた人たちにも平和を述べられましたということですね。遠くにいたっていうのは異邦人のことですね。で近くにいたっていうのはユダヤ人のことですけども、両方全ての人にっていうことね、人類全ての人にっていう意味ですね、平和を与えてくださった。でこれは神様との平和ですね。私たちはこう神様に敵対するものであってですね、神様の怒りを買うものなんですね。でもその神様との和解、神様との平和を与えてくださる、十字架を通してですね、身代わりの十字架を通して与えられました。そして18節、私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において父の身元に近づくことができるのですってですね、私たちイエス様を信じることを通して聖霊様が私たちの内側に住んでくださって、それで神様に近づくことができる。大胆に私たちは罪人なんですけど、イエス様の十字架によって大胆にこうイエス様の神様のもとにこう、祈ったり求めたりすることができるんですね。でこういうわけで、あなた方はもはや他国人でも希留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり神の家族なんです、ね、神の家族、家族って特別ですよね。今日さっき冷蔵庫の話ありましたけど、こう冷蔵庫開けて何食べても怒られないわけですね。怒られるものもあるかもしれないんですけど、普通です、他人の家に行って冷蔵庫開けて勝手に何か食べたらそれは大変なことになってしまうわけですけど、でも自分の家だからですね、こう遠慮がないわけですね。で神の家族となったっていうのはそういうことなんですね。 本当に神様とこう遠慮なしに神様に何でも相談できて、何でも神から受けることができるということなんですね。そして20節、あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスがその続きですというですね。使徒と預言者という土台というのは、使徒と預言者という人じゃなくて彼の教えですね。つまり聖書、聖書が土台だということなんですね。私たちのですね、これすごく大事、さっきもお話しましたけど大事で、これがポイントなんですね。そして書籍はキリストですね。イエス様が書籍であるということなんですね。そしてこの方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある理性なる宮となるのであり、このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのですと言っています。これは教会のことを言っているんですけども、普通建物って建てたらここ建てたままなんですけど、これ成長するって書いてあるんですね。教会ってどんどんどんどん拡大して成長していくわけですね。人も増えたりとかそういうのありますけども、信仰的にも成長したりとか、あらゆる面で私たちはこう成長して、神様がそのようにしていってくださるということなんですね。でこの終わりの時代もその黙示録は教会ごとに書かれていますけども、教会っていうのこの神様の与えてくださったこの大きいなんですけど、この教会がすごく重要なんですね。私たちは教会にいるだけで神様の祝福っていうのを受けているっていうことをですね、覚えていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。この時を感謝いたします。イエス様の恵みによって私たちが生かされていることをありがとうございます。またその恵みをさらに十分にこう信仰を持って、信仰を用いて受けていくことができ、多くの方々にそれを伝えていけるように助け導いてください。癒しのためにお祈りいたします。ところがある方はお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔やみの時を持ちましょう。お祈りいたします。愛する天父様、今私たち一人一人に触れてくださることをありがとうございます。またオンラインの方々に触れてくださることを感謝します。イエスキリストの名によって一人一人の体と精神に命じる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。このアトピーとかこのアレルギー症状、イエスキリストの名によってその方々に誓います。喘息やまたいろんなこう、アレルギー症状、イエスキリストの名によって一人一人に誓います。最近目が悪い方になりします。イエス・キリストでその方は目の症状を正常な状態に、はい、こう賜物の主が与えてられることが人々ありますが、その人々の賜物をその主のためにさらに用いていけなさいとおっしゃられます。あなたがその霊的な賜物を、実際的な賜物を用い始めるときに、あなたの人生に、あなたの歩みにこう奇跡が起こってくるとおっしゃられます。感謝します。私たち今一人一人触れてくださっていることを感謝します。内臓を癒してくださり、あらゆる部分を完全に癒してくださることをお願いいたします。イエスキリストによって一人一人の体と精神を癒されよ、癒されよ、癒されよ。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美いたします。キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前一同、私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。お座りください。感謝します。ありがとうございます。すみません。